舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。ななこチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の待ち人をご紹介します。都市計画課より茅分俊さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はね久しぶりに都市計画課からご出演いただいてるんですが、まず普段のお仕事、はい、どんなことなさってるのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、私がいる都市計画課ですけれども、例えば用途地域の設定であったりとか、うん、各駅中心の街づくりについて今後どうしていくか考えたりでありと、考えたりとかですね、あとは市営住宅の管理なんかもしております。で今回、空き家対策冊子ということで、あなたの大切な不動産が不動産となる前にっていうのを作らせてもらったんですけども、はい、空き家の苦情の受付なんかもしております。
はい、ということで多岐にわたるわけなんですけれども、はい、今ねご紹介いただきました空き家対策冊子というのがこの度完成したということで、はい、
そうなんです、
はい、あなたの大切な不動産が不動産、これね不動産ってなんていうの、否定文っていうの、このね藤子ちゃんの不ですよね。
はい、そうです
ね。それが負けるという字になって不動産、
はい、
となる前にという、はい、ちょっと恐ろしい冊子なんですけれども、
はい、
どういった思いを込めて作られたんでしょうか。
ですね、この不動産っていうのはそれぞれ人にとって大切なものだと思うんですけども、うん、これを空き家を放置されてしまうとお金がかかってきてしまうんですよね。でそれが、うん、将来的に不動産、負ける不動産ということで、うん、自分へのこう、なんていうんですかね、お金をかかってしまう大切な、うん、資産が価値のないものになってきてしまうということもありまして、うん、最近この負ける不動産っていうのが全国的にも出てきてるぐらい空き家が問題になってきてますんで、うん、そういう意味も含めてこのタイトルにさせていただきました。
はい、ということでね今日はね、もしラジオをお聞きの皆さんの中で不動産をお持ちの方いらっしゃったらぜひ聞いていただきたい内容だなというふうに思うんですけれども、はい、この舞鶴の現状ってどんな感じなんでしょう今。
舞鶴はですね、うん、今空き家が特に増えておりまして、空き家率っていうのが出ておるんですけども、全国で 13.6%、 全体の 13% が空き家になっているという報告があるんですけども、舞鶴市でいうと全国 13% に対して 17% も、
あ、多いんだ、
はい、空き家が増えてきておるのが現状でして、これから舞鶴市も人口が減少していく中で、これから空き家が増えていくんじゃないかなということが推測されますね。
この空き家が増えるとどんな風に問題があるんでしょうか。
空き家が増えるとですね、うん、建物っていうのは人が住まなくなるとすぐ劣化が始まってきてしまうんです。で劣化が始まると屋根が落ちたりとか外壁が落ちたりして周囲の人々の迷惑になってくることもありまして、うん、で例えばその街中でいうと空き家が増えてくるとちょっと景観が悪くなってきてしまいますよね、
うん、
そうなるとやはりこう町の資産価値っていうのも下がってきてしまいますので、うん、そういう意味でやはりこう空き家はなくして新しい人が住んだりとか、
うん、
建物を更新するとかいうのを、まあ、進めていっていただけたら嬉しいなというふうに思います。
なるほど、確かにその、ね、人が住んでないとどんどんこうボロボロになってくるっていうのは、はい、ご近所に住んでる方にとってはちょっと怖いですよね。もしかしたら崩れちゃうんじゃないのっていう。
そうなんですよ、はい、でそれで、まあ、苦情も増えてきておりますし、はい、できるだけ、まあ、ただ建物っていうのは個人さんの持ち物なので、
ね、勝手にいじれないですもんね。
そうなんですよ、はい、そういうのもあって、まあ、それぞれ管理をしていただくっていうのが大切かなと思います。
はい、ね、私はその土地とかね、家その空き家がないので、はい、その当事者の方の気持ちわからないんですけど、まあ、もしかしたらこの将来使うかもしれないと思ってこう手放さないっていう、はい、パターンなんですかね。
そうですね、まあ 空き家の現状としてはいろいろなパターンがあるんですけども、うん、まあ、例えば息子さんに譲りたいので今は空き家とか、例えば相続がちょっとできてないのでしばらくちょっと放置させてもらってるとか、いろんなパターンがあるので一概にちょっと言えないんですよ。
そうなんですね、はい、まあ、ご家庭によっていろいろね事情があるかと思いますので、はい、一概には言えないかもしれないんですが、まあ、この全国に比べても舞鶴は今空き家が増えているのが現状ということで、はい、これをちょっとでもねなんとかうまい風に活用していけないかなということで、はい、ちょっとねここで一曲挟みましてお話の続きをお伺いしたいと思います。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は都市計画課より茅分俊さんにお話をお伺いしております。さあお話の前半では、はい、冊子がね空き家対策の冊子が完成したよということで、あなたの大切な不動産が不動産負ける動産となる前にということでねお話をお伺いしてまいりました。このねこの空き家っていうのを放置するとどういったリスクがあるんでしょうか。
は
い、
ですね、空き家を放置してしまいますと、もう建物が劣化してしまいますので、まずその売買とか賃貸に出せなくなっていってしまうんです。
価値が下がっちゃうんですね、
はい、価値が下がってしまうんです、で、まあ、例えば将来的にそれを使おうと思ってもリフォームしなきゃいけなくてお金が多大にかかってしまうとかいうのがあったりとかですね、例えばあの空き家で事故とか犯罪が起きる可能性もあるんですよ。例えば不法投棄とかゴミをやっぱり空き家で
誰も住んでないからといってそこにゴミをほかしていく人がいるんですか。
結構おられるんです。
やだ、
はい、で例えばね、最近火事も多いですけど、放火されても誰も、ね、住んでられないので気づかなかった。
空
き家を狙ってとかいうとこもあります。あとはですねもう周辺の方ですね、周辺の方がもう屋根が落ちてきたりとかすると、もう不安に思われる、で空き家なので草木の世話もされてないので、虫が湧いてしまうとかいうのが、苦情としては多いですね。
もう雑草がうちまで伸びとんやけど
とか、ね、そうなんですよ結構多くて、であとはもうね例えば道路に面してる空き家とかですと、例えば通行人に屋根が落ちて、被害を怪我をさせてしまったら、損害賠償はその空き家の持ち主さんが全てしなきゃいけないので、そういった意味でも管理はしっかりしていただく方が良いのかなと思うんです。
そっか、直接誰かを傷つけたわけじゃなくても、その家の持ち主さんに、
ま、
責任があるということなんですね。
はい、そうなんです。
これなかなかね難しい問題かなと思うんですけれども、はい、まあ、こういったねさまざまなリスクがありますので、それでもその空き家を、まあ、どうしますかという、はい、まあ、問いかけですよね。そしたらこの空き家なんですけれども、費用がかかるってさっきおっしゃってましたよね。
そうなんです。
それが固定資産税ということなんでしょうか。
そうですね、空き家をも、まあ、建物を持っておられると、当然税金はかかってくるんですけれども、例えば空き家を所有ずっと所有していた場合ですと、だいたい固定資産税とか例えば光熱費とか、あとはもう維持管理をするのにお金がまあ年間にかかってくるんですけれども、例えばそれ空き家を持っとるだけでお金をかかるってすごい損じゃないですか。住んでもないのに、
使ってないのに
お金がかかるっていうのはすごいもったいないと思うので、まあ、例えば売ってしまえば、価値が下がる前に売ってしまえば、結構なお金が懐に入るということで、そうですね、やっぱりこう維持管理していくよりも、やはりお金をもらえた方が良いと思いますんで、早めに不動産業者とかに相談していただければ、もしかしたら売れるかもしれないので、ぜひ迷われている方は、不動産業者とかに相談していただければ、もしかしたら、お金になるかもしれないので、そういうことも進めていきたいなと思うんです。
はい、 ね、空き家は放置した方が実はお金がかかってしまうというリスクがあるということなんですね、はい、なのでまだ状態が綺麗なうちでしたら、あの売れたりね、はい、あの賃貸として使ってくれる人が現れるかもしれないということで、はいはい、ぜひあの不動産屋さんにご相談いただければなということなんですけど、はい、もうちょっとこれ誰も住めないぐらいボロボロになっちゃってる家とかはどうしたらいい
の？そうですね、まああのまあ、一番はもう除却してもらうっていうのが一番なんですよ。も
う住宅っていうのはあの
取り壊しですね、はい、建物はやはりその先ほどもありましたけど、うん、周りに迷惑をかけると除却費用よりもそっちの損害賠償っていうのが、
うん、
大きくなっちゃうパターンがあるので、それよりは早めに取り壊していただいて、
う
ん、
更地にしちゃうってことですか？
更地にしてしまえば意外とこう売れたりもするんです。
あーなるほどね、
そうなんです。
そこ空いてるんだったらなんか建てたいっていう人はいるかもしれないですよね、はいはい、
でもう街中で言うと、うん、例えば隣の土地も空いてたら、うん、更地になってしまえば大きく使えたりとかいうこともありますんで、うん、やっぱりこう古い建物が建ってると、うん、ちょっと買うことにならないかもしれないですけど、うん、更地になってしまえば、うん、結構あの需要もありますので、うん、売れる可能性があるので、うん、そういった意味でも早めにその古い土地建物については取り壊していただく方が、うん、後々の管理もなくなりますし、うん、そういった意味で、早めに取り壊していただく方が良いかなと思います。
でもし迷われている方いらっしゃいましたら、その取り壊しても更地にしてしまうというのも一つ。
そうですね、
うん、管理するより楽ですよね。
そうですよね、はい、うん、
さあそんなね、あのどうしようかというところなんですけれども、これってね、だって誰でもできるわけじゃないですよね、はい、その多分名義人というか。
そうですね、うんうん、その土地に、うん、法務局っていうところがありまして、うん、そこに土地ごとに名義人っていうのが設定されておるんで、はい、その方が基本的にその建物とか土地の持ち主についてはその方になるんです、はい、で、まあ、例えば相続が発生した時に、うん、その名義人の変更していないといろいろと後々その変更の手続きとか面倒になってくるので、うん、早めにその相続が発生した場合には相続登記って言うんですけども、うん、登記をしていただくようにお願いいたします、
うん、はい、ということでね、お子さんのためにお孫さんのためにといって空き家をねずっと維持されている方いらっしゃるかもしれないんですけれども、この相続登記というの、ま、名義変更ですよね、はい、をしないと、はい、その家だったり土地がちゃんと受け継がれていかないということになってしまうんですね、
は
い、
そうなんです。今土地の、相続登記ができてなくて、うん、もう所有者が不明になってしまうとか、
そのもうお亡くなりになってとか。
そうです。であとは相続人がもう広くなりすぎて、うん、10人とか20人とか相続人が出てくるケースも出てきたりとかして、今全国的に問題にはなってるんですけども、そういったことにならないように早めに、名義に変更はしておいた方が良いかなと。
なるほど、ね、はい、なので普段からね、この土地だったり家だったりをどうするかっていうのはご家族で話し合っていただく必要があるということですね。
はい、はい、その方が良いと思います。
それでやっぱりこのお家はもうね、代々受け継がれた大事なお家だから、はい、まあ、ずっと住み続けていきたいというのも一つの選択ですし、はい、もうこの代でもういっそね、もう我々も舞鶴から出るんでとか、うん、なんかそのご家庭によっていろいろ事情があると思うのでね、はい、もう本当にこう一概には言えないですけれども、まあ、ご家族でよく話し合っていただいて本当に大切なものなのでね、はい、大切な資産なので、はい、まあ、それが本当にこう負ける動産不動産になってしまう前に、はい、価値のあるうちに、まあ、何かに活用されたりですとか、はい、そのこと手放すですとか、はい、しっかり話し合って、はい、そのお家のベストをね、尽くしてというか選んでいただければいいんじゃないかなというふうに感じました。
そうですね、うん、はい、まあ、確かに代々受け継いでる土地とか不動産ですので、うん、手放すのに一歩踏み出せない方も中には、
すごい勇気いりますよね、はい、私の代で途切らせていいんだろうかみたいな、
そういう方結構おられますね、うん、はい、まあ、ただその空き家で周りに迷惑かけるとか、うん、その空き家が残っていることで都市の価値が下がっていくのはすごい嫌だと思いますんで、そういった意味でも土地の建物の更新とか、うん、そういうこう新陳代謝みたいなものを、させていった方が土地としての価値が 下がらないようにできますので、うん、はい、そういったことに、まあ、管理とかね、うん、していただければと思います。
ね、ちょっとこの選択には勇気がいるかと思うんです、はい、その相続する受け継ぐにしても手放すにしてもね。だけれどもやっぱりこの将来のことを考えてどうするのが幸せなのかなって
難しいところなんです。
難しいですよね、はい、これ本当ね、なんか一概におすすめもできないですし、はい、なんとも言えないんですけれども、よく考えてね、まあ、はい、うんうん、
まあ、あの建物とか それぞれ事情が終わりやと思いますんで、うん、それぞれの家庭の事情に合ったベストな選択を選択していただければそれで良いとは思うんですけども、うん、まあ、迷っている方ですね、今どうしようかって迷っている方に、例えばこういうリスクがあるとか、うん、そういうこう、まあ、お金になるとか、うん、そういうので一読していただく、この対策冊子を一読していただければ、うん、もしちょっと一歩踏み出すお手伝いになればなと思います。
はい、ぜひね、迷っていらっしゃる方、この空き家対策冊子ですね、一度お手に取ってご覧いただきたいと思うんですが、どこで手に入るんでしょうか。
ですね、こちらは各市役所の都市計画にも置いてますし、うん、西市所であったりとか各公民館には、配下するようにしておりますので、はい、でまたホームページ、うん、都市計画のホームページでもPDF で見れることができますので、ぜひ印刷としていただければ全部できますし、必要があれば都市計画に言っていただければお渡しすることもできますので、はい、ぜひ相談等ありましたら都市計画まで連絡ください。
はい、ということで市役所の都市計画課、西市市長、そして各公民館であったり、そういったところにこの印刷されたものが配布になるということなんですが、はいはい、ご自宅でパソコンを見れる方は、はい、もう舞鶴市のホームページからダウンロードもできるということですので、はいはい、できます。ぜひそちらでね、一度ご覧いただけたらなというふうに思います、はい、
よろしくお願いします。
それではここでお知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は都市計画課かやわけさんにお話をお伺いしております。さあ、先ほどね、冊子もね、お手に取ってご覧くださいというお話ありましたけれども、直接話聞いてみたいわという方、相談できる窓口もあるんでしょうか。
はい、相談窓口としては、うん、都市計画課まで連絡いただければ、うん、空き家の相談について、多岐にわたって、うんうん、相談を受け付けております、
はい。
まあ、ただ専門分野じゃないところもあるので、例えば空き家の固定資産税、税金の関係ですね、うん、とか相談したい場合は、まあ、市役所の税務課とか、うん、あとは移住定住のことについて空き家の登録をしたいっていう、うん、場合ですと、うんうん、移住定住促進課とかいうところの部署がありますので、うん、そちらにかけていただければと思います。
はい、まあ、とりあえずどこにかけたらいいのかとわからないときは、はい、まあ、そう、都市計画課さんが窓口になってくれるという感じですかね。
はい、かけていただければつなぐこともできますので、うんうん、ぜひよろしくお願いします。
は
い、
ではお電話番号教えてください。
0773-66-1048 です。
はい、都市計画課さんまで一度ご相談いただきたいなというふうに思います。あと、この空き家については情報バンク制度があるということなんですね。
はい、そうなんです。舞、うん、鶴市では、移住者移住定住に向けて空き家情報バンク制度っていうのがありまして、
はい、
今紹介している空き家について、例えば市外から来られる方に空き家を貸したいとかいう方については、うんうん、舞鶴市の、サイトがありまして、そちらに登録することができるんです。そちらに登録されれば、その移住者舞鶴市でどんな物件があるかなとかいうのをそこのサイトで見れますので、うん、そういう登録制度もあります、うん、で移住者、したい方、舞鶴市に移住したい方もそのサイトを見ることができますので、そういうこうマッチングみたいなところもしております。
これやっぱ持ってるんだったら情報として出しといた方が見つけてもらいやすくなりますよね。
はい、
うん、
例えば今もうすでに不動産会社に、賃貸とか売買の、出されてる方も、うん、特にこちらに載せる分には問題ないですので、うん、やはり広く周知できた方がそのマッチングもできると思いますんで、うん、登録を 今促している状況であります。
はい、
はい、ただ、うん、ちょっとあのエリアが決まっておりまして。
あ、そうなんですね。
はい、
うん
うん、農業村エリアっていうところと、はい、街中エリアっていうところが決まっておりますので、
はい、
農業村エリアでいうと笠とか、うん、大浦池内地区が今登録されております。で街中エリアでいうと駅周辺ですね、
うん、
西駅東駅の周辺がその対象地域になってますので、まあ、詳しいことはまた都市計画課に聞いていただくか、あの移住定住促進課に聞いていただければ詳しく説明をさせていただきます。
うん、はい、特にこの町中エリアと農業村エリアが需要があるということなんでしょうか。
そうですね、あのやはり移住者っていうと、うん、まあ、舞鶴、まあ、農業もあの山も川もあります、いや海もありますので、農業をメインにされたい方は農業村エリアの需要がありますし、町中エリアっていうのは、舞鶴市で居住誘導区域、まあ、ちょっと難しい言い方なんですけども、うん、まあ、この範囲でできるだけ住んでもらってコンパクトシティを目指そうっていうあの計画がありますので、うん、まあ、そういう計画に沿って区域を設定しております。
なるほど、
はい、
確かに西方寺の方とか行くと、はい、すごい家が増えてるなと思って、
はい、そうですよね。
で農業、その自給自足の暮らしを、はい、希望される方って増えてるのかなっていうふうに感じてます。
はい、と思います。やはりこう、うん、その都心部から結構田舎というか農業したいって方は結構多いですんで、うん、今需要はかなり高まってると思います。
なんかいいですよね、自分で作ったものを自分で食べてっていう。
そうですね、
なんだろう、この自分の身近なことでこと足りるっていうこの、はい、豊かさ、これやっぱ都会にいると何でも買えば手に入るから、
はい、
自分で作るとか手間暇をかけるっていうことってあまりしないと思うんですよ。ただこの一手間かけたこの野菜のありがたみというか美味しさというか、もう格別だと思うんですよね。
そうですね、やはり自分で作った野菜美味しいですよね。はい、
そして私も移住者なんですけど、はい、舞鶴に来て思うのが、舞鶴の方って結構お味噌とか梅干しとかをご自宅で作っておられる方が多いなという印象があって、はい、それもねやっぱすごい素敵だなって思うんですよね。
そうですよね、はい、
なのでこんな風にな自然豊かな町ですので、その四季折々の生き方、暮らし方っていうのが本当にできる町なんじゃないかなというふうに思います。はい、農業村エリアもすごくいいですし、まあ、町中エリアね、
はい、
JR が近くてすごく利便性のいいエリアですので、なんかお商売されたいという方は、
そうですね、
こういったエリアもねいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、ぜひ
売りたい方も、
はい、
借りたい方も、はい、ぜひこの空き家情報バンク、
はい、
こちらもご覧いただけたらなというふうに思います。
駅周辺エリアはやはり土地の需要もありますので、うん、今空き家で思っとられる方とかいうのは、うん、ぜひ不動産業者に相談していただいて、うん、ぜひ市場に流通させていただければなと思います。
ね、みんながウィンウィンになる仕組みになればいいですよね。はい、この宝の持ち腐れって本当もったいないので、それだったらうまいこと活用してくれる方にお譲りするであったり、はいはい、もういっそのこと手放すであったり、まあ、いろんな選択肢があるかと思いますので、まずはこのね冊子ご一読いただきまして、考えるきっかけになればいいなというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。
本日のゲストは都市計画課より茅脇俊さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。